宮崎氏が二人のそばまで来て声をかける。
ああ、明智さん。賊は捕まったようですね。
ええ。あ、しかし。
ん?しかし?
常右衛門氏は怪訝顔だ。
お嬢さんは大丈夫ですか?
ご安心ください。幸恵の方は別状ありません。ご覧なさい。あの通り元気ですよ。
宮崎氏はドアの方へ歩いて行ってそれを開けた。明智も後に続く。
おやおや、不作法なお嬢さんだぞ。
宮崎氏が笑い顔で言った。幸恵は当のアームチェアに寄りかかってぐったり眠っている。
明智さん、かわいそうに。よほど疲れたと見えて、居眠りをしています。
居眠りですって?あなたは、あれを居眠りだとおっしゃるのですか?
明智が驚いて聞き返した。
居眠りでなくって、他に。
だが、言っているうちに宮崎氏にも娘の変な様子が分かってきた。彼は真っ青になってつかつかと部屋の中へ入っていった。
おい、幸恵、幸恵、しっかりしなさい。お父さんだ。
肩を揺すっても、ぐにゃぐにゃと前後に動くばかりで何の手応えもない。明智もアームチェアのそばに立って幸恵の様子を眺めていたが、突然、常右衛門氏の腕を掴んで囁き声で言った。
静かに、何か聞こえます。ほら、あの音は何でしょう。
耳を澄ますと、ポタ、ポタ、ポタと、雨漏りのような変な音が断続して聞こえてくる。部屋中を見回したが、どこにも水の垂れている様子はない。しかも物音はつい鼻の先でしているのだ。
死だ。
幸恵の遠い椅子の後ろに回っていた明智が叫んだ。見ると、ちょうど幸恵の体の下の椅子の底から、真っ赤な血の滴りが床に落ちては跳ね返っている。床には、小さな血の水たまりができていた。幸恵の体を引き起こしてみると、案の定、背中のちょうど心臓の後ろにあたる箇所に血まみれの短刀の塚ばかりが見えていた。彼女はその短刀の一突きで絶命したのだ。
白コウモリだ。
短刀の白鞘に刻まれた奇怪な紋章を発見して明智がつぶやいた。
不思議だ。わしが洗面所へ行っていた間は2分か3分です。しかも書生は誰もこの部屋に入ったものはないと言っている。どうして、いつの間に?
常右衛門氏は娘の死を悲しむことも忘れて、賊のあまりの早業に呆れるばかりだ。見張りの書生が呼ばれて入ってきた。
この部屋へ誰も入らなかったことは、確かだろうな。
はあ、ドアの方に向かって廊下に立っていたのですから、見逃すはずはありません。決して間違いはございません。
書生は室内の劇場的な光景を見て真っ青になって答えた。
物音も聞かなかったのだね。
明智が尋ねる。
はあ、ドアが閉まってましたし、2、3軒向こうから見張っていましたので、何も聞きませんでした。
この部屋は壁もドアも厚くできているので、ちょっとくらいの物音は外へ漏れないのです。
宮崎氏は説明して。
お前、大急ぎで医者と警察の人を呼んでくるんだ。それから奥さんには、今でなくてもよろしい。なるべく遅く知らせる方がいい。
と命じた。
あの書生は信用できる男ですか?
彼が立ち去るのを見て明智が尋ねた。
愚直なほどです。同居人で長年目をかけている男です。
お嬢さんに何か、つまり一種の感情を抱いていたというような。
いや、そんなことは決してない。あれは婚約の恋人を持っている。その娘は国にいるのですが、絶えず手紙の